はい、こんにちは、大竹誠です。今日は1月8日水曜日。今日のパートナーは、
明けましておめでとうございます、本年もどうぞよろしくお願いします、ごきげんよう、壇蜜です。
はい、
軽やか
ですね。なんか軽いですね。
軽いね。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
はい、そして水曜日は、
明けおめことよる、今年50歳になります、伊藤麻子です。
明るくていいね。
ワクワクしてます。
な、治ったな。
治った、あ、ヘルペスね、ペス治ったんですけど、なんか後になっちゃった。だから唇が、左がちょっと大きめの人みたいになっちゃった。下唇が、
いいじゃないですか、
ね、赤く
いいじゃないですか。
ポッテリ、
うん、唇が、
アンジェリーナ・ジョリー。
あー、よく言い過ぎちゃったね、
アンジェリーナ・ジョリー。
ジョリー的なところですかね。
ジョリップですよ、
高田純次が大好きな女優さんですね。
あ、そうなんだ。もう、あ、そうなんですか。
年中そんなこと言ってますね。
一時、こんにちは、アンジェリーナ・ジョリーですって名乗ってましたから、
もう好きすぎて分かんなくなっちゃった。自分の中入っちゃったんだね。
あ、でも好きすぎるとね、名乗りたくなります、
知らねえよ、その感覚分かるんだ。
こんにちは、アントニオ・バンデラスですって言いたいです。
あ、言いたいんだ。
ああ、そういうのあるのかね。
ですかね。
あんまり思わないけど、でもね、高田純次はね、相変わらずね、
はい、
あれおかしいよね。
おかしいよね。
水たまりで泳ぐ方ですよね。
え、
水たまりで泳ぐ方。
昔よく、そうそうそう、昔よくっていうのもあれですけどね、水たまりで泳いでらっしゃる。
あれは私の指示ですけどね。いいな、それ、それいただきましただって。
それ私の指示です。
はい。まあそんなんで今日はちょっと。天気はずいぶんくるくる変わる日なんだってね。
ね、風も、
うん、収まってきた。
ちょっとはさっきより
は、ね、
来る時
ひどかったんですよ。
ひどかったよね。
傘ガシャガシャしてましたから、
ね。今は少し収まりましたかね、う
ん、
今。
気温がまた上がってるんでしょ。まあ、今13度ぐらい。あれ時間か。なんだ。
5.8 度
です。今5.8度。通常だった。なんかちょっと暖かくなってきましたよね。
違うよ、
春の。
木更津じゃない、
はいはいはい、
なんだっけ、あっちの立山の方
は
もう結構高いらしいよ、10何度あるとか言ってたよ。
本当にだって春のお天気って言ってました
ね、うんうん、春の嵐みたいな、早めに来たっていう。
何が終わった。
地球終わった
終わりましたよ。まだ動かさせてくれよ、地球を。
ね、
終わった。
でも何の影響でこうなってんのか、ね
ね、
原因をちゃんと突き止めてほしいよね。
本当によ
くわかりませんけども、うん、君はどっか、あの大久保さんをどっかに連れてったって噂が出てるけど、
連れてくっていう、
いつものことですけど、うんうん、あの、はい、大久保佳代子城とマカオの方にね、
マカオ
2泊3日というか、もう3日目朝帰ってきちゃったんで、
弾丸
本当に2晩飲みに行ったって感じです、うん、
ちょっとドバイまで、
ちょっとマカオ、
マカオ
でちょっと飲もうかって感じでした ね、
はい、はい、マカオって意外と俺多分行ったことあると思うんだけど、
はい、
街中ごちゃごちゃしてて、
はい、
でしかもなんか金属のお店がずらっと並んで
たりする
ような、
はい、
ね、だからそういうとこあるよ。
そっちも多いし、
金属の、
金キラ、
だけど昔ポルトガル領だったのの名残で、うん、すごく綺麗なタイルが壁に貼ったみたい、
うん、
ちょっとポルトガル風の、
はいはいはい、
でお料理もだから中華料理とポルトガル料理とそれをミックスしたマカオ料理とか、まあ食は素晴らしかった。うまですよ。
うまいな。
ベロベロ飲みですよ、こっちは。
酒うま、飯うま。
酒うま、飯うま。
飯うまいの分かって酒飲んでて、
いやもう、いや思った以上だったですね、
あら、
うん、本当にどれいただいても美味しい、
うんうんうん、それどれいただいてもって普通の料理、例えば焼きそばとかそういう意味、
あの
それとも何かもうちょっとなんか
両方行きました。あの本当に街の、
うん、街の中の
メニューも出てないような、うん、だけどなぜか混んでる、うん、まあ汚いって言っちゃうとあれですけど、うん、まあ汚い
屋台風
の小さなお店、おばさん3人でやってるみたいなところでいただいたワンタン麺のワンタンがめちゃくちゃ美味しくて、豚ひき肉がぎゅうぎゅうに入ってる中にエビ刻んだのが入ってて、もうそれで飲めちゃうみたいなのもあれば、ポルトガル料理行ったらちょっとお高いですよね。あのだけどそこで出てくるダックライスっていうちょっとパエリアみたいな、米をもうダックのスープ、アヒルのスープで炊いて、そこにこうベーコンとサラミが乗ってるような米が、なんていうの、塩気とか弱いんだけど、もう出汁の味で食わせるみたいな、どうだうめえだろみたいな、
飯を食えみたいな、
これ出されたらワイン日本行きやすやねみたいな、
日本行っちゃった、った
ぐらい美味しくて、
クドクロス、
途中でフラメンコギター持った太ったあの入り口にいたおじさんが、
パンチョが
なんかそう、プレスリーの好きにならずいられない歌いに来てくれて、でババアベロベロだから泣いちゃって
泣いちゃった泣いちゃった
それは大久保が泣いたのお前が泣いたの
私です、
泣いちゃった
もう号泣ですよ、良すぎて、
何がそんなにそのプレスリーの歌に反応したの、
わかん、まあその太ったおじさんが上手だったっていうのもありますけどね、
うんうん、結構な上手かった、
はい、うん、でなんか聞いたらミュージシャンもやってるっていうか、こう歌、うんうん、もやってて、うん、でギター流しみたいにしてお店、
流し、
うちは3階の席にいたんですけど、うんうん、3階までギター持ってえちらおちらでなんか弾いてくれた、うん、もう良すぎ、
どうやって呼んだの、
いやなんか
回ってくる、
回ってくるのか呼んだのか分かんないですけど、隣の、うん、多分中国の方と思われるファミリー7人席かなんかで、うんうんうん、最初おっちゃんそこめがけて行って歌ったら、うん、もううんともすんとも見もしないから、うん、もうカンカンに怒っちゃって私が、
うん、なんでお前が怒る
ひでえなっつって、横であんな歌ってる人、うん、嘘でもね、うん、まあ日本人って優しいのかな、なんか手拍子したり聞いたり、うんうんなんつって、
ね、どっかの会場とかね、片隅あるピアノか何かが弾いてて、はい、気持ちよかったら遠くの方から拍手が聞こえたりするよね、
そうそう、うん、もうガン無視してっから横で弾いてんの、うん、もう自分の席の向き変えてでもこっちは聞いてますよの態度、
なんか手叩いたんかってちょっとチップみたいなことがこう嫌だったのかね、
あ、いやでも金持ちがいっぱい旅行に来てる感じでしたよ、うん、異国の中国の方なんかもう、う
ん、何で無視するんだ、俺も腹立ってきた、
そうでしょ、ちょっと怒りにもう一回もういねえか、
そりゃそうだよ、
もう帰っちゃった、
殴り込みにかけ
そうそう、でずっと
パエリアみたいなの食いながらな、
本当だよ、で、うん、ワイン飲んで、うん、携帯いじって、うん、いや聞けやお前、うん、と思った
、パンチョの歌を聞くべきですよ、
ね、そう、こっちはその後こっちに来てくれて、だから聞いてたからおっちゃんも嬉しくて、
携帯で思い出したけど、今こっからここに帰ってくる廊下に携帯落っこっててさ、
怖いよ
携帯が一個廊下まんまに落っこって
て、誰のですか、
いや分かんないんだよ、
あと1時間で問いに来なかったら、うん、私のものになるさ、
なんでお前のものになっちゃ
う、すげえ怖いよ、
お前そんなに携帯欲しくねえだろ大体
もう一台、あ、全くその人になりすまして、
ロックが開けませんように絶対にロックが開けませんように
その人になりすまします、
お前簡単に言ったけど、その人になりすましてみたいなこと、はい、なんか断密簡単にできそうな感じするよね、なん
かこうふーふーとか言って
なりすましみたいなこと、
もしもしって
私ですけどみたいなことができちゃう
の、私私詐欺じゃねえか
その話ですね
怖い怖い怖い
怖い怖い怖い怖い
頭がいいからさ、話術で持ってかれそう、引き出されそう、メンタリストみたいな、
声変わりしたんですよ
お前どんどんお前の中で夢が膨らんでるじゃないか、
そうです、夢私は携帯2台で
犯罪だから、絶
対口座番号とか言っちゃいそうですよね
何々銀行の怖いよもう、
まあでも 本命は大久保のお見合いだったんじゃないの、はい、
そうなんですよ、あのもともと
そうだよ、お前があれだよ、まあ、結婚とかいろんなことするから、
するから世の中、そうよ、お前
世の中もそういう風にしなくちゃ、みんなちょっとやってみようかなみたいにみんな思っちゃった
んじゃないですか、行ってみよう、やってみよう、
そうで、なんか本当にいわゆるザ知人の紹介で、はい、大久保さん絶対会うよっていう人がそのマカオのホテルで働いてると、うん、日本人が、うん、じゃあその人会いに行こうっていうことで今回マカオ旅行が決定になったんだけど、だから佳代子さん偉かったよ日本からさ、私なんか飛行機でどんだけ楽しようと思って、うん、つっかけで、うん、本当に簡単な服で、うん、雑なジャージみたいなので、うん、マカオ行ったのに、ちゃんとした服と綺麗な、
はい、
で靴も、うん、その後マカオの石畳に負けるんですけど、うんうん、ちょっとヒールのあるショートブーツなんか履いちゃってその後
足痛いだろ、それ
もう2日目はずっと痛い、爪が痛いして
でもそれだけ本気モードだったってこと
ですね、修行じゃないですか、
ちゃんとしてったんだよ佳代子さんは、うんうん、で行って、
う
ん、
そこの本人は向こうはともかく本人はちょっとかなり胸を膨らませていった、
そなんか写真見る限り最初はなんかあんまりかななんて言ってたんだけど、うん、あの実際行ってみたらなんかすごいセゴドンみたいなガツッとした人で、うん、
日本の人、
日本の方です、ああああ、まあ仕事ができる、 まあできるし優しそうだし、うん、一生懸命働いてるし、う
ん
う
ん、いいじゃない
めっちゃいいじゃないって言ったんですけど、うんうん、結局やっぱ金土日でうちら行ったのが敗因で、うんうんうん、めたくそ忙しいんですよ。週末中国の方がもう
来
すぎて、どっちがかな、中国の出国がかマカオの入国か分かんないですけど、人数制限してるんですってぐらい来ちゃうんで人が。でも旧正月よりはまだ
まだ落ち着
いて、まだそれでもっていうぐらい混んでたんで、
日本もそういう状態らしいね。なんか外国からの人今ものすごい増えちゃってて、予定してたのよりかをもう全然たくさん2000万人ぐらいを予定してたんだけど、もう随分増えちゃってて、
はい、
こうなんかこう今なんかカジノとか IR とかね、うん、
はいはいはい、
もうやろうとしてるけど、これだけ増えてるのにやる必要ねえんじゃないかみたいな。
なるほど、うん、誘致しなくても別に、
そう誘致しなくても、誘致したらそのそういうところにお金を落とすわけでしょ。それで作ったらね、でも作んなかったら日本全国あちこちにね行ってお金使うわけだから、
うん、逆に良くないかいっていう、う
ん、これでいいんじゃないか
って、まんべんなく広がって
そうなってんだ。
大谷昭弘さんが京都に関するコラム書いてらっしゃいましたけど、京都外国人来すぎちゃって、うん、あの市内の路線バスもあの普通の人が乗れなくなっちゃって、うん、観光バス化しちゃって、うん、でしかもその外国人の方ってお金落とす量、うん、額が少ないらしいんで、うん、大金持ちの今まで京都のおなじみさんだった人が敬遠してこなくなっちゃったんで、逆に京都ちょっと困っちゃってるみたいなことを書いてらっしゃ
る。そういうこともあんだ。
まあね、まあ、マカオもそんな状態になってるわけ、外国の人が、ま、
マカオはもうお金持ちが来てる感じでした。
金持ち、
あの要はホテルに、なんだ、それこそギャンブルができるとこが、うん、カジノがあるわけじゃないですか、うんうんうん、でちょっと佳代子さんが行ってみようよとか言うから、うん、2人で乗り込んだんですけど、うん、最低賭け額が300香港ドルなんで4500円とかぐらいがまず一口目の最低なんですよ。
でそれがワンコインみたいなやつ、
はい、
で1つ4500円ぐらい
からしか
かけられない、
かけらんないってなった時に、うん、かよこさんとすぐ嫌になっちゃって、うん、怖いっつってこんなとこできないっつって結局2、300円で遊べるゲーセンみたいなコーナーがあって、うん、そこで人もいないんですけど、うん、なんかアニメで出てくるお姉さんが回すルーレット2人でチビチビバイバイ赤黒黒赤奇数偶数とかかけて、うんうんうん、
ちょっとそれはそれで楽しい、
楽しかった。1時間ぐらい遊べたけど、
うん、でそれからはどうな
っ、あそうだから結局週末そんなわけでバカ忙しいから、うんうん、彼がもう、うん、俺やっぱ友人としてね、ちょっと晩ご飯どっちか今日か明日なんか、うん、ちょっと 1,2 時間どうですかなんて言ったけど、あちょっと今忙しくて本当に昼間ちょっとお茶ができるかどうかぐらいなんですけど、もうよろしかったら気になさらず、うん、あのごゆっくり、
いやいやいや
過ごしてください
っ
つって
気になったから来たのに、
来たんですけどね、あっという間の出来事だから、佳代子さんもずっと帰り道仕事モードだったよねって言うから、いや仕事モードだったとかじゃなくて仕事中にうちら行ってるからしょうがないよっつって、
あこっちはなんかそのつもりで行ったんだけど、向こうはまあ お仕事で遊びに日本から2人来ましたぐらいの感じだったんで、
はいはい、多分そうだと思います、うん、そんなね意識するようなことは、うん、知人からは、うん、共通の知人から伝わってないと思うんで、そう
そう、大久保はじゃあその後荒れたってこと、荒れたわけじゃない、
いやもうそんな年じゃないですよね、うん、落ち着いたもんでお酒美味しいねなんつって、
うん、
ポルトガルのワイン美味しいねなんつ
って、う
ん、
もう一回行くっての
かよこも忙しいんだかよこも月曜から働いてる、
ね、お前そんなこと言いながらよくテレビ出てたよな、なんか知らないけどな、
そうですかね、そうですかね、うん、
なんかお前ね
人が廃墟みたいなお家のやつとかも出てましたよね、
うんうん、私廃墟行ってた、そんな記憶ないけど本当違う人じゃない、
いやいや分かんないけど、君の受ける仕事を他見てたらなんかテレビたら全部きつい仕事だったよね。
朝子姉さんは廃墟行ってないんですけど、
廃墟
の VTR を見ながら人住んでない、
うんうん、あれかな、頑張れるよが言ってたやつ、ドッキリじゃなくて、
サンドイッチマンの伊達さんと朝子姉さんが、
うん、じゃあなんか再放送やってたのかもしれない
記憶にないんだね、うん、忙しすぎるとね、
昔のやつだよ、
う
ん、あ昔のやつだ、うん、分かった、千鳥のノブ君と3人、はい、あ再放送やってたんだね、
秋田で見たんでごめんなさい、
秋田で再放送してたんだね
お正月に、
ごめんごめん、ありがとう見ていただいて、
時差が出てる、どうしよう、
それ去年か一昨年ぐらいの
お正月再放送も多いですからね、
そうそうなんですよね、 ありがてえな。
秋田は何、寒かった？
寒かったです。吹雪いてました。
吹雪いてたの、
うん、
あ秋田もね、
うん、
あそんな再放送ばっかしやってんの秋田。
そうそうなんだろう、なんか浅子姉さんが正月から忙しいよ、廃墟、ね、
分かった分かった、
廃墟だよって。
でも廃墟じゃないんだよ、結果住んでるっていうやつ、
ね、はい、結果住んでたんですよ、
わ、
はいはい、
かるわかる、あったあった、うん、よかった、思い出せて、
はい、びっくりしました、
まあ、正月明けでね、まあでも休暇だったんだろ、よかったじゃない、
はい、1週間休みました、おかげさまで、ね、
はいはい、壇蜜も何日間かぐらいは休めたの、
はい、休みました、はい、
俺もね、あれだよ、27日まで働いたのかな、
そうですね、
金曜がラストでした、
金曜がラストで、うん、あの忘年会、ね、がラスト
で、楽しかったね、
ラストで
よく飲んでね、
はいはい、それで休ませてもらって、
はい、
で俺実はさ、まあちょっと仕事とかなんかで眠れない日が続いて、
あらやだ、
前に一回睡眠薬を飲んでたのね、うんうん、でそれをやめたよっていうたけしさんが、うん、おたけ睡眠薬を飲んでたんだけどやめたよって話があって、いやどうやめられるんですかって言ったら、やめられるんだよ、もう大変だったよって話されて、でその時じゃあ俺もやめようと思ってたけしさんと一緒にやめたのね、
うん、
でやめたんだけど、その後知らずのうちにまた俺は睡眠薬が復活しててさ、
はいはい、
飲んでてさ、うん、まあでも27日で仕事終わりだから、まあこの際少しね、
うん、
飲まなくていいじゃないと思って、
自由に寝たり起きたりね、うん、ああ
、はい、で今日1月の8日でしょ、はい、十何日間
うん、飲んでない、
飲んでない、
お
今すぐ飲まなきゃ、う
ん、おかしいよ
どういう反応だよ、まあ、おかしいだろ、
今全員が多いっつってすごいスピードで、
なんで俺をけしかけるんだよやめてるよと、
はい、
っていう頑張ってるよって話なんだよ、
はい、眠れてるんですか、どうでした、
これがね大変だったんだよ、この、うん、まあ、仕事ないからいいんだけど、やっぱね、やめる直後は悪夢をね、
悪夢、
もう覚えてないけど、なんか3日間ぐらいね結構な悪夢をね見続けて、
だから浅いんですよね、うん、睡眠がね、覚えてるってことはね、夢を覚えてるっていうの、なんか夢は絶対見てるって言いますよね、はい、で覚えてるのはやっぱ浅いからだから、
う
ん、
眠りが浅いから、
うん、
浅き夢見し、
あら素敵
ね、そうだったんです、
現実
でもね、悪夢見ない？
見ます。
それどんな時に見るの？疲れてる時、
毎日見ますよ。
毎日見る？
睡眠薬なんか飲んでないだろ、だって
飲んでない、
毎日見るの、
うん、なんか枕が悪いんじゃないの
北向きだって、
なんか
高校とか悪くないの、大丈夫なの？
いや全然悪夢ばっかり、
毎日見る、
毎日見ますね。
いいの？
俺も基本眠り浅いんじゃないですか、ずっといつも眠い眠い言ってますもんね、
はい、ずっと眠いです。
なんか改善したらそれで平気ならいいけど、うん、ちょっと眠い日々が続くなら、うん、なんかね、
はい、
いいよ、ぐっすりっていいよ。
そうなんですか、悪夢毎日 ほぼパターン同じです
パターン同じ、どんなの、どんなの、どんなパターンがある、
試験があるのに、うん、大学の授業に参加できないとか、
うん、
おお。
でもそんな驚しくないじゃん、俺の見た悪夢は覚えてねえけど、もっとめちゃくちゃな悪夢だったよ。
悪夢ってめちゃくちゃですよね。
ああ
尿道とか、
何尿道って
に石がとか、
それは病気だよ、
病気だろ
お前、悪夢じゃなくて、
入れられたら悪夢ですけどね、
に逆にすごくないですか、うん、逆方向から入ったらすげえよ、
どう
尿道に砂利を入れられる、
何詰められてるんだよお前なんで俺の尿道に砂利詰めるんだよ、おかしいだろお前は、
はい、痛いよ、
穴
が開いていたので
詰めてみました私は、
せっかくなんで
穴が開いてると見ると、はい、石を詰めたくなる性格なんで、
砂利を詰めた
く
なる、うるせえ俺の悪夢に入ってくんな
入ってくんじゃねえ、そんな悪夢見てねえ、もっともっと驚々どろしい悪夢、
悪夢ってそうですよね、うん、なんかやっぱ危険が及ぶっていうか、うん、
あ、じゃあ肛門に、
肛門とかどうしてるんです
か、まあ、確かにどっちも危険を呼んでる
けど、穴や溝が開いてると埋めたくなるんですよ、
何詰めるんだよ
砂利
痛いよ、砂利にもいろんなサイズ、
いやだからそんなんでね、うん、まあそれでまあでもいいやなって、仕事もねえからと思ったら、うん、だんだん見なくなってきた、
あーよかった、
ああ、
寝方が体が覚えてきた、う
ん、でなんかだんだんぐっすり眠れる、まあもしかしたら、まあわかんないけど、今1月8日でまだね10日ちょっと12、3日か しか経ってないからあれだけど、うん、まあもしかしたら薬飲まなくてこのまま済むかなと思って、
うん、あだといいですね、うんうん、なんかね、うん、普通に寝れた方が、うんうん、
これは悪夢なのかね。最後に見た夢があれだよ、あの女房と手つないで歩いてる夢っていうんだよね。
ひどい悪夢ですよ。おかしいおかしい。
ちょっと待てお前。
意見が
ひどいよ。ちょっと待てお前。太田太田太田
太田助けて。
あんたダミスダミス。
こんな幸せな。ダミス。平等に砂利を入れなきゃ。
やめろお前ら。
ここが悪夢だよ。
正月のまだ8日ね。始まったばっかり今年。末
広がりの8。
ねえ、ねえ、末広がりの8。いいね、尿道とか肛門に石詰めてんじゃねえよ、おめえら。
砂利です。
砂利。尿母と手つないでんだ、こっ
ち。砂利痛そうじゃねえかよ。そうじゃない。
石の
玉
砂利。
だからそれは。
いい夢じゃない。
いい
夢じゃないわよ。
だろ、はい、だお前だけで分かってくれる
の。幸せな夢ですよ。
そうだろ
全然。
バカ言ってんじゃないよ、お前ら。
じゃあもう大丈夫ですよ。
ああそう
もう大丈夫だ、ま
あ、ちょっと不安なんだけど、ね、自分でこれが悪夢かどうかの判断が俺もあまりうまくできてない
つかないところが危ういところだ。
あのアモン虹彦先生を呼びましょう。
なんでアモン虹彦って誰だよ。
なんか心理学者の凄腕の人らしいですよ、
う
ん、
凄腕の人が
夢占いとかできる方
がいいですか。なんかそういうのができる、う
ん、あ信用しない、そんなやつ信用しない。
虹彦を呼びましょう。
虹彦なんか信じない。
虹彦なんか
虹彦虹彦そうそうそう、ね
うん、お前もそうやってもう本当悪夢なんか見ないようになった方がいいよ。もう大したそのなんていうの前追われてるような悪夢もっとなんかバタッとしっかり寝ろよお前も。
大体3パターンなんですよね。大学の夢か、うん、お稽古ごとの夢か、うん、あとは
お稽古ごとも入れないの、
うん、お稽古ごとはやんなきゃいけないんだけど自分がやりたくないんです。
ああ、まあ、大した悪夢じゃないよ、
ね、全然悪夢
悪夢じゃない、
ね、悪夢っていうのはなんか知らない大きさの手裏剣を背中に投げつけられるとかめっちゃ怖かったんだからそういうの悪夢っていうんだよ。
そういうのあった
ああ怖くないですか。そうそうそう手裏剣ですよこのご時世に。そう
そうそうお腹いっぱいなのにまだ何かたくさん食べてるみたいな。だから喉がえずくみたいなね。そういうの悪夢とかね。
なんとかの魔王がやってきて、
う
ん、
中継者の中で人を殺した夢を見たことないですか。も
うそれは虹彦呼ぼう。それは聞いた方がいい。
虹彦
聞いた方がいい。
えアモン
1月の8日だっつってんだろう。
ちょっと虹彦先生と電話をつなげてみましょうよ。虹彦なんかの
虹彦なんかおめえしか知らねえじゃないかよ。俺ら知らねえ。はいはい、
はい
はい太田さん、
はい、う
ん、
まずは気になるこのニュース、うん、概要からお伝えしますが、うんはい、共同通信によりますとイランはアメリカ軍が駐留するイラク中西部アンバル州のアサド空軍基地などを8日未明十数発以上の弾道ミサイルで攻撃をしました、うん、国営イラン放送やアメリカ国防総省が明らかにしたものでアメリカ軍がイラン精鋭部隊コッツ部隊のソレイマニ司令官を殺害したことに対する報復です。またイラン革命防衛隊は声明でアメリカの同盟国に対し各国の領土がアメリカによる攻撃に使われた場合イランの反撃の標的になると警告しています。で今のところアメリカ側の死者は確認されていないということ、うん
はいね、中東が気が臭くなってきてもうっていうよりかもう小競り合いだけども戦争の入り口ぐらいのところにいるよね、はいはいうん、あの日本の安倍総理は中東行きをねやめたみたいだけども
そうですね、
それでもなんかあれだよね日本の自衛隊は中東の
そうです、ね、
一部に
オマーンワの方に調査研究の目的で派遣するという方針は変わらないということですね。ねねうん、
まあこのトランプ大統領のいろんなやり方とか見てるとあれだねなんかこう大きな戦いは好まないけどもなんかこの例えばソレイマニだっけ、
はい
ね、
イランの司令官ですね
司令官を暗殺したり、はい、なんかちょこちょこ小競り合いみたいなことをやってて、うん、それで戦争は好まないみたいなことは言うんだけど、はいまあ、これはポンペイオってやつがやつって言っちゃいけないか
国務長官ですね
国務長官がもう前からこうトランプにずっと進言してた強硬派の意見を採用したっていう形になるよね、まあ、でも日本アメリカと北朝鮮の状況を見てても、うん、やっぱりやりはしないけど、うん、そのやるぞやらないぞぐらいのギリギリのディールっていうのをそれをしてて、で今回もトランプは 向こうのあれに加担するようなことがあったらその国にも、あ、それは逆か、イランか、
イランまあそうですね、でも双方、双方同じ立場で、
同盟国とか友好国に何か囲い込みを図
ろうと、敵の味方は敵みたいな感じの
してるわけでしょ、
両方ともしてますよね。
これだ、なんど、どういうことかなと思うとさ、やっぱりそれでもさ、日本はその余波を受けてさ、まあ、イージス・アシュアとかさ、あのなんていう戦闘機とかさ、もう死ぬほど買ったわけじゃない。
はいはい、
ね、うん、で、まあ、中東だってさ、まあ、こういうのがあれば、まあ、周りの国も敵対する国もこう友好国も同盟国も周りも、
そうですね、サウジアラビアに大量の兵器売ってますからね。
そうなってくるとやっぱりアメリカってい こう武器を作ってね、まあ、たくさん売ってる国にっていうのを考えると、まあ、このこういうことを利用してまた儲かるぞとか考えてんじゃないかなと思っちゃうよね。
まあ、トランプさんのやってることって整合性取れないこといっぱいあるんですけど、ある種今の大竹さんの説明だとある程度整理がつくところもあって、ギリギリまで挑発しておいて、その自分たちが儲けるようなことまで持っていきながら最後破滅的なことにならないようになんとか収めるみたいな、いうようなことが、まあ、北朝鮮でも、まあ、これからの中東でもそうしてくれたらいいなと、本格的な戦争にならないところでなんとか抑えてくれたらいいなとは思うんです。
なんかビジネスっていう、やっぱりビジネスマンっていう感じ、そう
だからね、ビジネスマンならビジネスマンでいいんだよ、でもビジネスマンが人道を超えてね、こう例えばね、今度の攻撃だってね、最初は無人機やられたからみたいなの理由の一つに入ってるわけだし、ね、この攻撃もあの遠くからミサイル撃ったとかそういうことだよね、ヘリコプターからミサイルを撃って攻撃したとかっていう話じゃない、アメリカの本体自体はさ、まあ、兵士はね、何人かアメリカの兵士も現場でひどい目に遭ってるだろうけども、はい、アメリカ本体はさ、まあ、何千キロも離れてるわけで、ここは、まあ、北朝鮮の場合も中東の場合も侵されないで、ディールだけでやり取りして最後儲けを持っていくみたいに考えると、意外とこの図式が分かりやすくなったりするよなと俺もちょっと思ったんだけど ね、
基本的に中東に派兵しているそのアメリカ兵は、国に戻すっていうのが基本方針なのに、いろんなところで火種を作って煽ってるっていうのは分かりにくいですけど、やっぱ商売のことが第一だっていうふうに考えれば、はい、あ、そういうことなのかなっていうふうに、首を頷けられるところもあるかなというと
ね、翻って日本です、
はい、まず朝日新聞の記事ご紹介しますが、菅官房長官は昨日の記者会見で、内閣府が桜を見る会の2013年から17年度の5年分の招待者名簿を捨てたという記録を残していないということを明らかにしました、でこれは政府のガイドラインに違反するだけではなく、捨てたら捨てたでちゃんとその書類に記載しなきゃいけないんですね、で繰り返し主張してきた捨てたということを裏付ける証拠文書も残していないと、で菅さんは当時の担当者の記憶がはっきりしていなくて経緯についてはわからないというふうに説明しているんですが、じゃあ記者団は名簿があるっていうことは、あ、名簿がある可能性があるんじゃないですかと再調査の意向を尋ねたんですけれども、菅さんは捨てたというのであればもうないと思っていると述べて、再調査を行わない考えを示したということです、で情報公開クリアリングハウスの三木由紀子理事長は、廃棄簿、捨てたというその書類の記録がないということは義務付けられている捨てたということの審査を捨てることの審査を経ていなかったとしか思えないと、このように語っているということなんですけどね、
これこう今まで廃棄したと、
ね、捨てちゃったからないですよ、
捨てちゃったからありませんよって、この名簿をね、言ってきたわけだ、でも廃棄するには廃棄しましたと、証明するものがなくちゃいけない、
記録を残さなきゃいけないという決まりがあるんですよね、
ね、この書類廃棄しましたという証拠を残さなきゃいけない、ね、それがないということになったわけだよね、これちょっと問題だよね、
そうですよね、
普通は廃棄したら廃棄しましたの、承認が必要なわけだけど、それがないってことになると、廃棄したかどうかも わからないのを今まで廃棄したって言ってきたわけだから、うん、それも違ってきたってこと
そうですよね。だから本当は捨ててないのに捨てたって言ってるのか、うんうんうん、あの総理に見せた後に捨てなきゃいけないんですけれど、うん、見せないで捨てちゃって記録も残してないのか、うんうんうん、どっちにしてもひどいんですよ。
どっちもダメ、
どっちもダメなんです、
はい、どっちもダメだよね。しかもこれを廃棄した時っていうのは、何月の9日だっけ、
一番新しいのは5月9日ですね。
5月9日の話で、はい、この、どうしてこの日になったかっていう理由、この日は当然その野党が質問してた、
質問したその日、その直後だったんですよね。
その直後だった。でどうしてそこまで遅れ込んだのかみたいな、もっと早くすりゃいいじゃないかみたいなことがあって、そのなんかこう廃棄する機械なんていうのあれ、
シュレッダー、
シュレッダーシュレッダーも見に行ったりって、ちょっとここがなんか世界的には、あの世間的にはコントみたいなことになっちゃってたけど、はい、それだけにとどまらず、その廃棄した人間が障害者であったから、はい、
短時間雇用の障害者だったから、担当者が、予約からずれ込んで5月9日になったという説明を安倍総理が参議院の本会議でしたと。それについて、うん、障害者を出しに使うなって障害者団体が昨日抗議を申し入れたっていう記事が載っておりました、うんうん
はい、これは障害者の人を雇用してあげてるんだぞ感がとっても強い発言で、はい、障害者の人だって仕事をしてるわけで、
もちろん、
でその時間内に仕事を言われたことを多分、うん、まあちゃんとできる仕事を、はい、やってるわけだから、うんうん、この遅れた理由を障害者の人だからって、だったんでっていうのはもう、うん、俺はもう詭弁にしか聞こえないというか、うんはい、これはちょっとこういうのを理由にするかと、こうものすごいちょっと嫌な気分になってるんだけどね、
はい
はい、そんな一連のことがあって時間いっぱいでね、それに対してこの不寛容な政府のやり方なんかに、高橋源一郎さんと中村文則さんが、
あの東京新聞ですね、
うん、東京新聞で、
はい、昨日の夕刊です、
はい、まあ、ちょっと内容まではいきませんけど、言葉が通じないんだと、
言葉が今壊れちゃってる日本全体でということを危惧してらっしゃいます ね、
はい、ね、言葉が通じなかったらこうなんかこうはぐらかしだけでいろんなことが行われてきて、言葉が通じなかったらこう関係性まで成立しなくなるんじゃないかと、
はいはい、
ね、政府と国民、うん、この立場をしっかり関係づけるものがなくなっちゃってるんじゃないかっていうふうに、危惧してるね、うん、さあ今日も始めましょう。